主は皆さんと共に。
また主さんと共に。
マルコによる福音。
主に栄光。
その時ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですか。イエスが何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。栄光を受けになる時、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるか。彼らができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受ける洗礼を受けることになる。しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。それは定められた人々に許されるのだ。他の10人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。そこでイエスは12人を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者と見なされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者はすべての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。今日の、 福音書はマルコの10章ですが、この前のところに本当はイエスの受難予告ですね。イエス様が受難予告の話をしてから、この、それとこの対応するように弟子の生き方が、どういうものであるかということをこう語っているわけですね。マルコの福音書では3回イエス様が、8章9章10章と3回受難予告を3回するんですが、3回ともその受難予告の後にこの弟子がどう生きるかというエピソードを必ずこう一つずつこう引っ付けてるんですね。だからこれはその3番目のものになるわけですが、イエス様が受難に向かうという、十字架にかかるということの中でこの話がだから語られている。弟子たちは全くその受難に向かうということがわからないので、この私ども一人はあなたの右に、もう一人を左に座らせてくださいというですね、何か、将来の出世を約束してほしいというかですね、一人は右大臣に、一人は左大臣みたいな感じで、この今から約束をちょっと取り付けておきたいみたいな感じで、そのような気持ちだったんでしょうと思われますが、でもイエス様はもちろんそういう生き方を認められるわけではなくて、そういうのは結構異邦人の間のやり方だったわけですね。支配者がこの威張って偉い人が権力を振るうのが、普通の世の中なんですけど、やはりクリスチャンであるのは全くその逆で、使えるものに、あるいはこのしもべになるようにということを言ってるわけですね。それはなぜかというと、イエス様がそうされたからだということですね。イエス様がまたただ単に王として権力を振るったわけではなくて、イエス様自身が貧しく謙遜な生き方をされたので、その弟子である私たちもそれを生きていくことが一番のポイントであるということですね。これは祈りの中においても、生活の中においても、やはりたびたび問いかけてみたらいいことだと思います。もちろん多くの人はちょっとそんな右大臣とか左大臣になりたいとまでは思わないかもしれないけれども、でもやはりなんかこう世間並みの生き方とか物質的なことにおいても、あるいは人の評価とかですね、そういうものもどこかやはりこうこの異邦人というか、結局世間的なものにとらわれがちのことはあるかもしれない。でもイエス様が望んでいる生き方はそのようなものではなくて、使えるものでこの一番こう下のものというのか、低いものにこうなれということを言っているわけですね。この対比というか、私たちの道がどういうものであるのか、 歩む道がですね、それ世間的に評価されるとか人から認められるとか、そういうこととは全く関係ない、このもっと違う道である、まあ低い道であり貧しい道であり、下になる生き方であるということですね。まあそれを私たちはやっぱ心によく刻んで祈りの中で深める必要性はあると思います。まあ、先日歓送会のクララ会に行ってですね、その聖願式に参加したんですが、まあやはりこう非常にこう、女子カルメルと似てますね。非常に質素な生活を、まあ、していて、いわゆる囲いの中からこうやっぱ出てこれないわけですよね。その聖願立てた人と知り合いだったから、まあ、行ってですねあれしたんですが、その後パーティーがこうあったんですけど、そのお祝いのパーティーですね、それが庭であったんですが、シスターが誰一人出てこないパーティーで、みんな出てこれないわけですよね。だからまあああいう聖願式のパーティーも初めてで、まあ花婿と花嫁のいない披露宴みたいな感じで、なんか気が抜けたような感じがしましたが、だから一人一人その面会室に行って会わない、会う以外にできないわけですよね。他のシスターも誰も出てこないわけで、まあ非常に厳しい生活をまあされていて、まあ非常に質素な生活で、まあ聞いてみたらやはりあれですね、そのまあ夜のやっぱお祈りはあるみたいですね。だから3時間寝て1時間かなんかその黙想する時間、念頭の時間があって、また1時間寝てって、だから夜は必ず起きて祈るということみたいですね。で3時間3時間の分割睡眠みたいな感じで、で昼間もご飯もお肉とか食べないって言ってましたね。お肉魚は食べない、やっぱり野菜を食べるようなそういう生活をしていて、まあ、まさしくその囲いから全く出れないようなそういう生活を、まあ、してるわけですね。でそのミサの最後に院長様が挨拶されて、創立が800周年なんですね。そのフランス語界、フランス語もそうなのかな、だから創立800周年のこう記念だっていう言ってたんですが、そのまあ、去年からその経済危機で世界中の人がこう貧しさの中でこう苦しむような感じになっちゃいましたけど、このクララ会は800年間経済危機だったんですとかって言ってですねで、まあその800年間経済危機だったけど、まあやっぱ神様がおられるので、まあなんとかここまで生き延びてくることができましたとですね、まあ確かにどうやって収入があるのか全くわからない、ポスチャーぐらいを作ってるのかわからないですけど、20人か30人ぐらいおられましたが、まあだからこう、まあ、なんかこう発想がこう逆転してるというか、まあ、これは結局修道生活の本質なわけですけどもね。で、まあ何人かの神父さん、まあほとんどフランス語の神父さんだったんですけど、フランス語の神父さん何人かとシスターたちと、まあその講師越しに話をしてたんですが、その隣のフランス語の神父さんが急に、ああこの格子でこうやって区切られてますけど、不自由なのはどっちの側の方が不自由なんでしょうかって言いました、まあ、もちろん常識に考えたら彼女たちの方がどう考えて不自由で出られないし、食事も、まあ、睡眠だって限られてるし、食事だって非常にシビアですけど、で私たちの方が何でも自由にできると思ってるわけですが、シムさんが一体本当にどっちが不自由でどっちが自由なのかやっぱ分からない、まあ、そのことを考えていると、やはり私たちのこのポイントの置き方というかですね、まあもちろん、まあ、その今の経済危機を容認するわけじゃないけれども、まあ、その貧しいからどうしよう、お金がなくてどうしようと思うのか、あるいはその貧しさを本当に生きていくのか、決意をするのかで、やっぱり運命の差が出てくるのはまあ確かでしょうし、まあそのクララ会のシスターの生活は日本の刑務所よりは厳しいと思いますね。刑務所だって肉は食べるでしょうし、夜はゆっくりですね、別に真夜中起きないで寝ることできるわけだから刑務所の方が楽だと思いますが、でも刑務所は多分シスターたちよりももっと苦しいのは間違いない。強いられてるからですね。強いられてそのような生活をしてるのか、自由に選んでそういう生活をするのか、じゃあ全く違うわけですよね。だからどこに自分の選びのポイントがあるのか、やはり私たちが、まあ、 まあ、世間的な形で物事を判断するならば、あっという間にこの弟子たちのようなイエス様の心と離れてしまうことはいつでも起こり得るわけですよね。でもイエス様の望んでいるところは一体ポイントの一番大事なところは何なのか、でそれを選んでいこうとするかどうか、だから貧しさを選ぶ、あるいは蔑みを選ぶ、人から批判されることを選ぶということも、あるいは十字架にかかる、あるいは本当に人に仕えるとかですね、それを選んでいくことは私たちにいつでもできるわけですね。そのようなこのイエス様の自由さと、でそこにあるイエス様の謙遜さの生き方そのものを私たちがいつも自由な心で選んでいけるかどうか、そうでなければ結局はどこかに自分の心にでも格子を作ってですね、で不自由であるとか、何かこう生きられもう貧しくて生きられないとか、まあ、そういうものにとらわれてしまう可能性はいつもどこにでもあるのではないかなというふうに思います。まあ、私たちが本当にイエス様が望んでいることを望めるように、あるいはイエス様の生き方を私たちが選べるように、でそこに私たちの中に喜びや、本当の意味での平安や、愛の心ですねが、まあ、湧いてくるんだろうと思われますが、まあ、そのような、なんかこう世間とか自我とかにとらわれていないイエス様の大事な実践したことを、まあ、本当に大事に生きる、大事にして生きていけるようにを願いたい。